元気が湧いてくる。
おはようございます。
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 まあコロナ騒動で、はい、これももう収録でしかできないということでございまして、ね、あの実はまあバラスト5月19日現在喋ってる
そのタイトル
お話を聞いていただいているわけでございまして、はい、まあそこから月日が流れて、はい、なんか世の中が変わってしまってるかもしれないんですけど。今を生きている私は実は今日は5月19日というですね、だから5月19日時点で悩んでることを話したりするかもしれませんけど、
もうすでにサービス開始になってるかもしれないですからね。
何かしてるかもしれないですね。
来たーみたいなのがもう見つかってる可能性は大いにありますからね。
だけどまあ Facebook ライブで見てくださってる方はあのその、まあ、今まさに
タイムリーで
タイムリーリアルにというか、ね、はい、あのまあその先週というかあのほんの5、6分前にですね。そうそうそう。To be continue みたいなことでね、はいはいはい、うん、前回の話が終わったんですけど、
はい、
いい話でしたよ本当。
ええ話ですか。
めちゃくちゃ良かったっすよ。
でも僕はね、うん、もうめっちゃワクワクしてきて、うん、そっか、うん、今まで出してしてて。でせっかく入れられるタイミングあるんやから、うん、なんか自分もこれから今ねそれこそ売上ゼロ円ですし、うん、なんか生産しないことにはこう入ってこないっていうのにも当然なるんですけど、うん、ですけどなんかそんなことよりもなんか1円も稼がんでもいいから、うん、なんかすごく宝物を今は自分がこう吸収することが本当にこの後の僕のなんか人生のなんか ヒントにならんかなみたいな、うんうん、なんでこういろんなねその翡翠君から教えられたのは、まあはい、例えば某有名漫画を描いてらっしゃるあんまり、ね、顔出しとかなさらん方なんで、うん、あの会いに行こうかなと漠然とその人の名前が出てきてね、
はいはい、
ちょ、ひせこれ会いに行ってくるわって言ったら、うん、会えるんですかって言うから、いや、それは分からんわな、分からんけど、うん、あの僕も結構、ワッキーとかから、例えばその長嶋監督に会いに行こうとか、
はい、
なんか誰それに会って、このなんか質問を投げかけたら、なんて答え返してくれるかなとかって言って、結構、無茶なことして、いろんな人にこう会いに行ったりとかして、結構、会えてきたし、うん、で自分も気づいたらなんかこう人からはなんかこう簡単に会えない人みたいになんとなく見られてしまいましてね、
はいはいはい、
でもそんな中でもなんかとっても丁寧にどうしても話をしたいとかいうのも丁寧にこの距離を人と人の間をね、はいはい、詰めてきてくださる方もいらっしゃれば、もうめっちゃそのなんかこの力技で
ファッションで
そういやもうこの絵の話するともう一番の力技を食らったんはあのまあ某九州の
某九州って九州って言うとるやないですか
あるまあおばちゃんでね、
はい、
すごいんですよ電話かかってきてね、うん、いや私あんたの喋っとるテープ聞いたって言うとね
もう
テープの時代やそしたら感動した言うてねもう感動したぞみたいなそういうノリなんですよ。もう豪快なんですよ。あ、ほんまですかってで私あの引いてはどうしてもあんたに会いたいんやと、うん、で何の話がしたいわけでもないんやけどちょっと顔見て喋りたいんやって言ってそうやって言うてねで、あ、そうですかってそう言っていただくのもまあありがたいんですけど、あの僕もですねまあまあちょっと忙しい方でしてとかそりゃそうやと思うよって、ね、私かって忙しい時あるもんほんでもあんたご飯も食べりゃうんちもするやろってこと言うてね、私は別にね半日時間くらい言うてる話ちゃうんやって10分で噛めへんねやって、うん、でどこにいてんのそこへ行くからって、別に私世界のどこでも行くで言うて、でそういう感覚が私あんまないから、香港こう言われたら行くしな、シドニーまで来てくれ言うたら行くで言うて、であんたと10分喋るだけでいいんやって、であんたかってご飯も食えばうんちもすんねやろみたいな言われ方した時なんか思わず僕笑えてしまって 確かにそうですよねって、いや実はここで明日とかがご都合いいんですかって、明日だったら僕大阪に何時には入って泊まるホテル、大阪駅のところ隣接してるグランビアホテルちょっと泊まる予定にしてるから、そこのフロントででもこうなったら会いますいう話になったら、わかった、じゃあその時間に大阪のグランビアホテルやな、行くわ言うたら本当に僕その時間に行ったら、めっちゃすごいでかいこんな帽子かぶってる、もう見るからにめっちゃ派手なおばちゃん、ね、で声めっちゃでかくて、でもそこの喫茶店というかラウンジというかそこで初めて会ってね、うん、で話して、で力技でしたけど僕その人のことめっちゃ好きになって、うん、それから何十回も会いに行ったり、うん、家へ泊めてもらったりするぐらい、うん、もういろんなことを教えてもらったし、うん、あんな力技で近づくがゆえにそのなんていうか間合いが詰められたみたいなパターンっていっぱいあるじゃないですか、うん、
はいはいはい、
だからあ僕今それやるべきなんかなって、うん、で例えばねそんなんやってて暇やったから、かうちのその長男のね大和 の友達がふと電話してきたんです大和に、うん、で俺さってちょっと実はほんまはその子はプロ野球選手になりたくて、
はい、
小学校の時からうちのチビラと一緒に野球やっとった子なんですけど、僕は会ったことないんですけど、
はい、
でもねそのプロになるという夢はもう怪我や故障もいろいろ重なって、うん、まあ、大学までずっと頑張って、だけどやっぱりもう夢半ばでもう諦めなあかんなって思って、うん、でしたけど、まあ、その二十歳の彼はなんか自分は事業家になりたいんやっているんで、
うん、
で大和のお父さんめっちゃすごい面白いなって、うん、うちのお母さんももう大ファンなんや言うて、うん、なら息子知ってんのにお前電話せな言うてほいで電話したって、うん、そしたら大和はなんかお酒を飲んでなんかずっと一日中漫画みたいにしててめっちゃ暇そうにしてるから全然ええと思うで言うて、ほんでほんまに来よったんですよ。ほんまに来て久しぶりに新しく人と出会ってですね、二十歳なんですけど、だけどあと5時間ぐらい喋ってたな俺な、
5時間ぐらい喋ってましたね、
声枯れるほどに喋ってそうだけどその時はね、うん、いやでも君大したもんやぜって言って、うん、ね、大和のお父ちゃん面白そうな人けどな忙しいんちゃうかな、俺みたいなやつが時間作ってくれ言うたら迷惑かかるんちゃうかな言うて、うん、ね、ありもせん不安ばかりを口に出してその電話一本かけることすらしない人の方が世の中多いんよって、うん、でも君はな一歩踏み出すっていうことをするのがとても勇気があって俺はすごい素晴らしいことだと思うよ、うん、ちゅうて、まあ、そんなこと言いながら話し始めたら、僕はねこんなことやったりこんなことやってこんなことやってこんなことやってとかっていろんなことも言うんですよ、うん、なので僕、うん、君なって俺らの中になんかね自分で考える未来予想図は自分の脳みその中で本当見たり聞いたり知ってる範囲の情報の中からしか、
うん、そうそうそう
出てこないやろって、うん、いっぺん今20歳でなんかとってもおもろい事業家になりたいと思ってんやったらとても面白い事業家になってる大人たち100人会いに行けば、うんうん、君の中のねこれやみたいなのを感じさせられる出会いが必ず100人の中にはおると思うねんって、でそういうのを自分の脳みそを止めて動くっていうことも一つの方法なんやけど、その時に出会いをつなげていくのに今僕一つだけちょっと気になったからちょっと教えておこうわって言ったのは、さっきから僕はこんなことやった、僕はこんなことやってきた、こんなことやってこんなことやって、
うん、
うん、な君の倍以上生きてる俺なんかはそういう話聞いてへえすごいなとはあんま思わん話でもああこの子は自分のことを大きく見せたいんやろうなっていうふうに一生懸命大きく見せよう大きく見せようというのがバレてる瞬間、大きく見せようとしたその話し方が全て悪い方に働いてしまう。だからほんまもんって言われるような大人たちはね顔を見て少し喋るだけでねその人の背景や何かその影の色みたいなものまでねさっと感じるものを持ってるんよって。だから何にも自分のことは言わずにところで君は何をやってきた人間なんだっていうことを聞かれて初めて自分の話していいんですかって言うてから喋ってみて、同じことの聞こえ方がまるで変わるから君いろんな人に会いに行くのそこだけ注意しって、
うん、
ね、聞いてもおらんのに自分のことを大きい見せようと思って一生懸命話す、それがねとっ ってもマイナスに働いてることも多々あるからっていうのを、うん、俺を言うた時にそいつはもうねすごい、いや俺すごいこと教えてもらってる、うんうんうん、そやからそんなことね若い子に二十歳の子に自分で言うと聞きながらその例えば漫画家さんのすごい人これ会いに行こうと思って、うん、ねいろんな人のこのご縁をたどってすればまあ2パターンぐらいでちょっと会えるかもしれない脈はあるんですよ。なんでその2つの脈はまず活用しながらやるんですけど、でもね大事なのは僕を最終的につないでくれる人が僕のことを前もって大きめに伝えてくれるかどうかなんですね。だってその漫画家さんの前で僕はこんなことをやって講演やってどうでこうでなんてことを自分で言うた時点で値打ちが下がってしまうので、ね、はい、でもそれをつないでくれるという一人の役割の大きさっていうものがものすごくこれ大きく関わってくるんで、だから人はどんどん人に会いに行けるんですけど、会いに行き方とか自分を説明する方やり方とかっていうのも聞かれるまで言わないっていうのは、これ もうまさに僕に新幹線の中で学んだことなんで、自分から喋るとあ人が遠のいていくっていうのを感じきましたからね、うんうん、でも聞かれた時は興味があるから聞いてきてるわけで、うん、でその時はこう出会いがつながるとても大事な大事な瞬間ちゃうかなと、はい、でそう思うとなんかそのねお顔も出されん人だったら僕がその人から僕がね、冒険を通して仲間を大切にするということを漫画の中のこういう話の中から子供たちにこういうことを少し感じ取ってほしいなと思ってる、その漫画で表現しているものの裏側にある、うん、なぜあそこまでのスーパーメガヒットを飛ばす心を揺さぶる要因がここにあったとか、書き始める前から自分は何のためにこの漫画を描くのかというその思いの部分とか、だからそういうものをなんか今回僕一人で、ね、会いに行って、でそれをなんか隠し撮りしています的な体にしてですね、でそんなのをまたこう学んでる僕の姿を学びたいというような人たちが、マニアな人やったらなんかそういうオンラインサロンみたいなやつに覗きに行こうかなみたいな、で次は文明さん誰に会いに行くんやろ、次はどんな人の話を、でまた僕教えてもうたことを咀嚼して、うん、分かりやすく人に伝えるのはだいぶうまいとこあるやん
超一流ですわ、
うん、なんで、うん、それを僕はこれからもっともっと発揮して、うん、次の時代を担うであろう日本の宝のような、うん、ね、子供たちや、まあ、いわば若者たちがね、うん、あ、なんかこの人とつながっときさえすればいろんなことを学ばせてもらえるなみたいな、そういう自分の自己表現っていうのをする時間にしてみようかなと、うん、ね、それまたこうアドレス見ながら、それまた変わったこと言いそうな人、変わったこと言いそうな人と思ってねせやけど僕はあのどうもあのジンというドラマを見てもうあまりに泣きすぎて、なんでちょっとそれ以外にもね、そのご縁の数珠つなぎみたいなこともやりつつ、
はい、
僕やっぱりそのなんかこう例えば、ね、北海道の人たちのなんか人間性というかお人柄みたいなんとかってね、47都道府県行きゃ行った先で、ああここの県の県民性みたいなんてこういう感じかなみたいな、例えば僕のいる三重県の伊勢なんか、うん、どんな人柄かいたらもう間違いなく結構みんな穏やかでね、なんかあんまりこうガツガツしてる人も少ないんですよね、はい、でなんでかってやっぱ昔々から伊勢神宮があって、その頑張らんくっても日本中から人来てくれてでその人たちをもてなして喜ばしてっていう、もうそれを何百年も何千年もやってきたその伊勢の人の人柄ってガツガツしてないですよね。けどね、例えばいろんなところにいろんな県民性って感じるもんがあるけど、僕不思議やなと思うのは、例えば土佐、ね、高知なんか行くと、うん、もうね15分も経ったうちにね、まあわしは土佐の人間やきねとかって言うて、うん、その土佐の人間やきねっていう、それがねなんかあの幕末の時に大きな仕事を成し遂げた土佐藩の人間はその自分の私利私欲だけで生きちゃいかんぜよみたいなね、だからその天下国家のためにその命を何に使うかかよみたいな、そういうこうノリというか、その中 ほんの200年、ね、150年か200年か前のあの幕末の頃の何か血みたいなものが絶対自分の中に流れているとか、うん、その DNA 絶対自分は受け継いでいると、うん、するならばその単なる金儲け以上の何かしらというようなことの話が絶対いつも出てくるんですよね、うん、でそれが色濃く出てくるのがこの令和の時代になっても高知の人と山口の人とやっぱり鹿児島の人たちはね、うん、これを露骨に出すんで、うん、僕もう幕末の動乱の時代とこれを置き換えてですよ、はい、それで坂本龍馬ならばということでなったら、ね、僕、まあ、例えば山口県の中でも会いにまず行こうと思ってるのはあの吉田松陰さん祀ってる松陰神社の宮司さんって、はいはい、名誉宮司とかになられてる宮司さんって、まあ、上田さんっていう人ですけど、うん、これが何のご縁か僕の高校の時の同級生でしかも同じ奥の下宿で3年間一緒に生活してた、うん、でめっちゃ真面目なやつやったのに僕はいろんなアホなこといっぱい教えたためにまあ上田君も3年間の間に2回ぐらい謹慎くらいましたけどでもそのたんびにね古く古くから受け継がれた飯山八幡宮っていうね、うん、元々のその上田家が守ってきた神社の宮司のお父さんが謹慎食らうと山口県から息子を迎えに来て、はい、校長室で叱られてでまた謹慎日数の間息子を連れて帰るわけですよでも下宿で僕の姿をちらっと見るとねお前のせいじゃっていうめっちゃ冷たい視線をよく感じてたんですよね。せやけど今僕ね、吉田松陰のことをもしかしたら最も詳しく知って見えるであろう上田宮司だって僕の同級生のお父ちゃんやから、うんね、あの今になっては僕山口行くとその同級生のうちへも 2,3 回は泊めてもらったり、うん、嫁はんがまた高校の同級生なんで余計行きやすいんです、はいはいはいはい、同級生同士結婚したからですね。だからその嫁はんの方も高校とかよく知ってるしだからちょ泊めてくれよとかってでその嫁はんに悪いけどお前洗濯物もいろいろ溜まってんの俺のもちょっと洗濯しといてくれるか言うてこう洗濯してもってでそのお父ちゃんがにぎやかやのと思ったら中村くんか言ってお前はさやけど変わった男やって言ってこう、ね、でそうかと思うとその晩も僕そこの上団地の子供ら3人おるんですけど学校で聞く話よりおもろい話をおっちゃんがするからとか言い出して聞いて夜中の3時ぐらいまで喋ってで3人とも翌日学校休んでたりとかめっちゃ迷惑かけてみたいな。でもそのお父さんに今回会いに行こうかなって、うん、もしねこの時代に龍馬が生きてたとしたらね、はい、吉田松陰に多分こんなこと尋ねに来たと思うよって。でもその時吉田松陰だったらこんなこと言ったんじゃねえかって。でそんなことの僕なんかが想像もしてなかったようなことを、はいはい、そういうぐっとぐっと上の年の上のもう賢者たちから学ぶということ、そしてそこから例えばね君が次もし会いに行く人がいるとするなら、はいはいはい、この人会いに行ってみなよっていうふうに言うてもらえたらそれ数珠つなぎ会いに行くとか、だったら鹿児島だったらあの人会いに行きたいなとか、高知やったらこんな人おんじゃねえかとか、だから薩摩長州土佐の3カ所はもう完全に自分のなんか決めなくてこう行くようなそういうこともまあこのねなんか県をまたいでの移動みたいなこともある程度許されるようになったらちょっとそういう時間にしてみて、そこでまた僕がいっぱいいろんなものを吸収して溜め込んで咀嚼して、でそんなこともまたたくさんの若者たちに伝えたり、で次世代担うなんか若い子たちをなんかこうほんまに育てるようなことも次のステップでやってってみたいなみたいな、それに対してめっちゃなんかワクワクしてきて、それがこのなんか連休明けた頃から
ふつふつと来とる感じ、
なんか
ピカッと光った感じ、
そうやね、
ですよね。うん、
なんでなんかこう大勢の人にいっぱい言葉届けて、なんかそれも広く遠くみたいな。なんかそういうことをずっとやっとったのかもしれんけど、なんかむしろこれからは標的を小さくで、しかも根っこが深くて、なんかこうしなやかな強さがあるような、そういうほんまに次世代のリーダーみたいなんが育つとするなら、俺これはすごく意味あるなと思うし、でその子がまたたくさんの同じような年代の人たちに そういう意味ではいい影響を及ぼしていくようなのを、なんか大の大人らみんなで手差し伸べてこう育てていくというかね、うん、でそのために自分が学びに行く場所なんかへもそういう若い子をこう連れて、うん、こう感じさせてあげたいなとかね、うん、うん、そんなことにどうも落ち着き、うん、できてるんですよね。なんかでまた変わった人変わった人と思いながらかけるとねもういろんなこと言ってくれるんですよね。すごいおもろいなそれって。例えばねある人なんかはね、でもそれで中野さんあと所得今収入ないんやろ言われると、うん、そうやねないねんって言ってああなくなるのもまたこれ成長の直前段階かもしれんよね、うん、だってさ坂本龍馬は金儲けなんてね、してから動いてたら遅かったやろって、うんね、お金ないなら腐るほど持ってる人からねもらえばいいって、うん、もうそんなとこまで龍馬さんの感覚になったら文明さんはね働いて金を稼いで生活費を稼いでやってたら今回の命じゃ時間足らんなってくるよって、うん、なんで中にはねいっぱいお金持ってる、うん、もしくはそのお金を表に出せないんだとかね、うん、家族に知られるわけにはいかないんだみたいなねそういう境遇の人っていうのもね、うん、たくさんおるんやでっていう話から、はいねうんうん、確かになみたいなね、
うん、
な
んか B さんのうなずきが変わったんですけど大きくなったんですけど、うん、
だけどなんか歴史上の大きいことを成し遂げた人ら、うんはい、大体そうですよね、うん、自分で働いて稼いでからやってる人おれへんであんまり、
うん、おっしゃる通りですよね、
うん、持ちきれんほど持ってて、
はい、
でもこのままあの世にいても何一つ持っていかれへん。
そうそうそう、
その人たちはそのお金が輝いてほしいなっていうのを人に託すっていうことは表面上にはなかなか出てこないけれども、
はいはいはい、
たくさんあるっていうね、うん、そういうことも頭の片隅に置いときながらあんた動かなかんでって、うん、みたいなこともこう言われるとまたそういう人たちがまたそういう不思議なご縁をつなげてくれたりもあったりするかもしれんなみたいなね、うんうん、ってなるとするなら人との出会う出会い方とか、うん、聞き方とか、うん、その自分の見せ方みたいな、うん、僕らがご縁紡ぎとかでね、はい、みんなに伝えてきてることって、はい、どれほど多くのことを皆さん吸収されて、どれほどなんか新しいこう自分なりの扉を開けたりとか、うん、なさってくれてるかなと思うとやっぱり素直な心と謙虚な姿勢を持ってる人たちは、変身変化してったりするんやろうけど、うん、それけどまあ言ったけど別になっていう人もまあ中にはおいでると思うしですね、うん、でもやっぱり究極は素直さなんかなみたいに思うと、いっぺんほんまに僕も18の頃のあの自分にもっぺん戻ってね、うん、いろんな人に教えてください、もういやもうこんな意見聞けるなんてっていうようなことをなんかこう共有できたらなとね、うん、
素晴らしいね
ですよね。
だってもう、はい、ご縁塾とかご縁紡ぎ大学って言って作ってきてた、
はい、
が見たらそこの学院長っていうか校長が自らもう一回体験しに行くだけのことじゃないですか。
そうなんですよ。
で10年ぐらい経ったらまたそのネタをまた伝えていくっていうのを、僕それで全然すごいと思うし、さっきうなずいとったあれやないよ、それでも稼がないかんわけやんか、うん、で稼ぐ方法って、あの坂本龍馬さんは僕はそのなんていうか、なんとか大学っていう西先生っていう先生の、はい、僕 DVD 見て教えてもらったんやけど、
はい、
龍馬さんは人と人とをつないでお金もらってるって形だから、はい、まさしくそれで僕できると思うんで、はい、今人に言えんお金って、はい、わんさか持ってる人世の中いっぱいおるでしょ、
うん、
だってとりあえずお金借りとこかとか、
うん、
もうとこかっていう人いっぱいおるんですよ。そういう人たちに、
うん、
ふみちゃんのこと言ったらじゃあこれ使っとけよっていう、うん、でふみちゃんが誰かと会った時にその人とこんな話やってんで聞くだけで多分僕は、はい、成果報酬以上ももらえるような感じがするんで、
そしたら僕若い子から金取らんでもね
全然いいですよ、
やれるやないですか、
うん、そこなんですよね。
そう、うん、でそんな人おるよ、ちょっと動いてみたるわとかっていう流れ電話で喋ってるだけやってんけど
はいはい、
ほんでかん言うて、はい、で誰かくれるのかなみたいなね、なんかでくれたらこんなありがたことないですよね、本当に、
うん、
そうか、そんなことをこんな窮地にもらうことを考えているやつってあんまおれへんかもしれんなと思ってみたら、うん、それまたおもろいかなと思ってみたり、
俺おると思うで、特にふみちゃんみたいな人にスポンスポンサーになったるわとか、
いやそれは結構おると思うっすね、うんうん、自分でおもろいことなかなか考えれへんしできへんけども、まあ、立場もあるしって人おるけど、いやあんたにやったらお金渡すわ託すわおもろいことしてやって言ってこ
う、
なんか一つのこうリアル人生劇場みたいなのを見たいとか見たい見とるっていう人、
そうそう
そう、そう言ってると思う
んで、ジンのドラマの中でも、ね、はい、その、うん、こうペニシリンとかああいう、
ペニシリン作ってましたね、
抗生物質ね、あの時代にはなかったはずの薬を作って、でそれをもっと多くの人たちを助けるためにはもっとたくさん作りたいけど、やっぱり設備がない金がないってなってきたら、勝海舟が笑いながら言うんですよ、うん、龍馬さ、龍馬よって、うん、お前の出番が来たやないかって、お前のたった一つの才能はね、話を大きい膨らましながら人その気にさせて、うん、金がない言うて困っちゅうかぜよこのお医者さんが言うてお前どっかから借りてこいや400万言うてしたら、わしの出番が来た昨日とかって言いながら400両借りてくるね、はいはいはい、借りてくるんやけど、それはちょっと実は騙されててね、はいはい、するんやけど、その400両をまた肩代わりしてくれる歌舞伎役者がもういけすかんやったやつなんやけど、そいつがね400両持ってくる、使ってくれって言ってね、あ、返してもらんでもいいって言ってね、うん、でもまた神戸で海軍塾作らないか、はい、金がもう桁違いの金がいた時も、福井の松平春学ってね、はい、もう桁違いに身分の違うお殿さんのところへ話しに行ってねでも勝海舟の手紙があるから会えたんでしょうけど、だからその繋いでくれる人の一つの言葉が重要で、全部それですよ、勝海舟が一つ手紙を書いてくれたら会えない人はいなかったと思うん で、 うん、でそれで行ったら、それこそ羽織の先っちょの紐にゃんにゃん眠りながらですよ、いやこんな話を聞けるとは思わんかったかぜよとかって言いながら興奮しだしたら、このベトベトになった羽織の紐ブンブン振り回して、松平春学の顔によだれ飛ぶぐらいでも愛らしい男やなこの男はみたいなところから、結局は5000両借りてくるんですもん ね、 借りてきたんか持ってきたんか知りませんけどだけど、あ、そういうのもなんかこう必要なものだったりするかもしれんかなと思うと、うん、なんかこう今までの常識をなんかこう脱ぎ捨てるというか、うん、捨て去るということもなんか自己成長のなんかの意味合いにもつながったり、そういうことそのものもなんか僕の何か可能性の扉が開くんかなみたいなね、うん、
いや開きまくりやろうね、
いやー開くでしょうね、
ちょっとしたことを思いっきり膨らましてその気にさすんで、どっかで聞いたことあるんですけどね、
おひれせひれやっていう名前のなんかやろうかな
それあの芸名にせんかもしれない、
あ、芸名にしますか、ね、中村おひれせひれ
いや面白い、
そんな感じで、
うん、
なのでこうそれこそね、4月の中旬ぐらいからよっしゃオンラインサロンやろうと思って動いとったのを、うん、まあ、けどすごいなと思ったのはそこにもこだわり一切なく、
うん、
ちょっとストップってすぐに自分で言って、うん、でストップしながら俺ちょっとこうやって動いてみるって言ったところがちょっと、あ、かっこいいなと僕は片目で見ながら、うん、かっこいいな、うんうん、やっぱ稼ぎがないとか売り上げがゼロっていうのは不安であったり恐れであるところなんですけども、うん、もうそういったところをもう一切こう置いておいて、自分のこうワクワクするようなところにこう見つけて光ったものに信じて信じて進んでいくっていうのは、もうなんかすごく旗目で見させてもらってありがたいな、素敵やなと僕は思いましたね、
はい、まあ、今この話を大力君に初めてするんで、
そうですね、僕は初めて聞いたんで、うん、
また
はい、
これ続編あるかな。まあまあ次は次でまたなんか、
まあ、はいはい、僕から次聞きたいことあります。
おろ、じゃあそんな続、はい、翌週をまた、
はい、
お楽しみにということで。
はい、
はい、中村文明と
森と
ビリでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。どっちが面白いか競争だ。君は君それでいい。僕と共に笑い飛ばそうよ君。